その4。僕はとっさに刺繍を投げ出し、戸口の錠を下ろしてしまいました。しかし、鍵穴から覗いてみると、硫黄の粉末を顔に塗った背の低いメスのカッパが一匹、まだ戸口にうろついているのです。ラップはその日から何週間か僕の床の上に寝ていました。のみならず、いつかラップのくちばしはすっかり腐って落ちてしまいました。もっとも、僕はやはり気違いのようにメスのカッパを追いかけているオスのカッパも見かけました。メスのカッパは逃げていくうちにも時々わざと立ち止まってみたり四つん這いになったりして見せるのです。おまけにちょうどいい時分になるとさもがっかりしたように楽々とつかませてしまうのです。僕の見かけたオスのカッパはメスのカッパを抱いたなりしばらくそこに転がっていましたが、やっと起き上がったのを見ると失望というか後悔というか、とにかく何とも形容できない気の毒な顔をしていました。メスのカッパは例の通り誘惑的遁走しているのです。するとそこへ向こうの町から大きいオスのカッパが一匹鼻息を鳴らせて歩いてきました。メスのカッパは何かの拍子にふとこのオスのカッパを見ると、
大変です、助けてください、あのカッパは私を殺そうとするのです、
と金切り声を出して叫びました。もちろん大きいオスのカッパはたちまち小さいカッパを捕まえ往来の真ん中へねじ伏せました。小さいカッパは水かきのある手に2、3度空をつかんだなり、とうとう死んでしまいました。けれどもその時にはメスのカッパはニヤニヤしながら大きいカッパの首玉へしっかりしがみついてしまっていたのです。僕の知ってたオスのカッパは誰も皆言い合わせたようにメスのカッパに追いかけられました。もちろん妻子を持っているバッグでもやはり追いかけられたのです。のみならず 2、3 度は捕まったのです。ただマックという哲学者だけは、これはあのトックという詩人の隣にいるカッパです、一度も捕まったことはありません。これは一つにマックぐらい醜いカッパも少ないためでしょう。しかしまた一つにはマックだけはあまり往来へ顔を出さずにうちにばかりいるためです。僕はこのマックの家も時々話に出かけました。マックはいつも薄暗い部屋に七色の色ガラスのランタンを灯し、足の高い机に向かいながら熱い本ばかり読んでいるのです。僕はある時こういうマックとカッパの恋愛を論じ合いました。なぜ政府はメスのカッパがオスのカッパを追いかけるのをもっと厳重に取り締まらないのですか。それは一つは管理の中にメスのカッパの少ないためですよ。メスのカッパはオスのカッパよりも一層嫉妬心は強いものですからね。メスのカッパの管理さえ増えればきっと今よりオスのカッパを追いかけられずに暮らせるでしょう。しかしその効果も知れたものですね。なぜと言ってごらんなさい。管理同士でもメスのカッパはオスのカッパを追いかけますからね。じゃああなたのように暮らしているのは一番幸福なわけですね。するとマークは椅子を離れ僕の両手を握ったままため息と一緒にこう言いました。あなたは我々カッパではありませんからお分かりにならないのももっともです。しかし私もどうかするとあの恐ろしいメスのカッパに追いかけられたい気も起こるのですよ。僕はまた詩人のトックとたびたび音楽会へも出かけましたが、いまだに忘れられないのは3度目に聞きに行った音楽会のことです。もっとも会場の様子などあまり日本と変わっていません。 やはりだんだんせり上がった席に、メスオスのカッパが三四百匹、いずれもプログラムを手にしながら、一心に耳を澄ませているのです。僕はこの三度目の音楽会の時には、トックやトックのメスのカッパの他にも、哲学者のマックと一緒になり、一番前の席に座っていました。すると、セロの独奏が終わった後、妙に目の細いカッパが一匹、無造作に不穏を抱えたまま、段の上へ上がってきました。このカッパは、プログラムの教える通り、名高いクラバックという作曲家です。プログラムの教える通り、いや、プログラムを見るまでもありません。クラバックはトックが属している超人クラブの会員ですから、僕もまた顔だけは知っているのです。リード・クラバック。この国のプログラムの大抵はドイツ語を並べていました。クラバックは盛んな拍手のうちにちょっと我々へ一礼した後、静かにピアノの前へ歩み寄りました。それからやはり無造作に自作のリードを弾き始めました。クラバックはトックの言葉によれば、この国の生んだ音楽家中、前後に比類のない天才だそうです。僕はクラバックの音楽はもちろん、そのまた余儀の叙情詩にも興味を持っていましたから、大きい弓なりのピアノの音に熱心に耳を傾けていました。トックやマックも恍惚としていたことは、あるいは僕よりも勝っていたでしょう。が、あの美しい、少なくともカッパたちの話によれば、メスのカッパだけはしっかりプログラムを握ったなり、時々さも苛立ちそうに長い舌をベロベロ出していました。これはマックの話によれば、何でもかれこれ10年前にクラバックを捕まえ損なったものですから、いまだにこの音楽家を目の敵にしているのだとかいうことです。クラバックは全身に情熱を込め、戦うようにピアノを弾き続けました。すると突然、会場の中に雷のように響き渡ったのは、演奏禁止という声です。僕はこの声にびっくりし、思わず後ろを振り返りました。声の主は紛れもない。一番後ろの席にいる身の丈抜群の巡査です。巡査は僕が振り向いたとき、悠然と腰を下ろしたまま、もう一度前よりも大声に、演奏禁止と怒鳴りました。それから先は大混乱です。警官横暴、クラバック、引け、引け、バカ、畜生、引っ込め、負けるな、こういう声の湧き上がった中に、椅子は倒れる、プログラムは飛ぶ、おまけに誰が投げるのか、サイダーの空き瓶や石ころや、かじりかけのきゅうりさえ降ってくるのです。僕はあっけに取られましたから、トックにその理由を尋ねようとしました。が、トックも興奮したと見え、椅子の上に立ちながら、クラバック、引け、引けとわめき続けています。のみならず、トックのメスのカッパもいつの間に敵意を忘れたのか、警官応募と叫んでいることは少しもトックに変わりません。僕はやむを得ずマックに向かい、どうしたのですと尋ねてみました。これですか？これはこの国ではよくあることですよ。元来枝の文芸だのは。マックは何か飛んでくるたびにちょっと首を縮めながら、相変わらず静かに説明しました。元来枝の文芸だのは誰の目にも何を表しているかはとにかくちゃんとわかるはずですから、この国では決して発売禁止や展覧禁止は行われません。その代わりにあるのが演奏禁止です。何しろ音楽というものだけは、どんなに風俗を回覧する曲でも、耳のないカッパにはわかりませんからね。しかし、あの巡査は耳があるのですか？ さあ、それは疑問ですね。多分今の旋律を聞いているうちに、サイ君と一緒に寝ている時の心臓の鼓動でも思い出したのでしょう。